血を混ぜてこの信仰告白をしました。主よ、私たちがこの時間礼と誠を尽くして主を礼拝することができますように、語る者も礼と誠を尽くして語り出すことができますように、イエスを助けてください。イエスの名によって祈ります。人は話すの終わりだと、もう一度に戻らないと、自分を救えない、変えて知らざるを得ないと、あなたの恩憐れみで私たちを変えてみてください。ここは死聖所、キリストの高た体によって私たちが入ることが許されたところ。ここは死聖所、死聖所に入る幕はキリストがご自身の体を裂くことによって真っ二つに裂かれて、私たちは主イエス・キリストにある私たちはその血潮によって大胆に入ることが許されている。主よ、あなたの血潮を一人一人に塗ってください。そして主よ、死聖所であるここで礼と誠を尽くして自分という四隅に血潮を塗って、自分の思いと心に血潮を塗って、アーメンするこの唇に血潮を塗って、あなたの尊い言葉をいただくこの耳に血潮を塗って、そして主よ、ここで私たちが自分を絞ってあなたを礼拝することができますように、イエスよ、私たちを助けてください。御言葉を語るあなたの働き人の上にあなたの血潮が必要です。イエスよ、あなたの血潮を持って覆ってください。思いと心を覆ってください。唇を清めて覆ってください。手足を清めて血潮で覆ってください。耳があなたに預けられて、あなたが語った一言一言を あなたにここで伝言することができますように、スピーカーとしてここに立たせてください。今日この礼拝が私たちの生涯最後の礼拝の孤独御前に捧げられることを願います。聖霊を助けてください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて彼を逆らうことができない主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
素晴らしいことをしてくださいましたね。皆さんはイエス様が何をしてくださったかよく ご存知だと思います。何してくださったでしょうね。今賛美で歌いました。イエス様は命を投げ出してくださいました。私たちが打たれるべき打たれるべき釘全部イエス様が打たれてくださいました。皆さんはそんなイエス様に礼拝を捧げるためにここにいますね。ここはさっき死聖所だと言いました。死聖所はもともと最も聖なる領域で人は入ることはできない。ただ大祭司が血を携えて年に一度入って民の罪の贖いのために入れるのみ。ところがその誠の大祭司になるイエス様がただ一度天の誠の聖所に入ってくださって自らの血を携えて皆さん一人一人のために命を投げ出して素晴らしい贖いをしてくださった。だから私たちはこのイエス様の血によって最も聖なるところへと出られる、父なる神の御前に出られるようになりました。そんなイエス様に私たちは何ができるでしょうね。こうして礼拝を捧げて感謝を賛美をまた捧げ物ができますね。今日のお話はそんなイエス様、大好きなイエス様に捧げ物をしたある女性とまたその捧げ物にまつわってある判断をした人の話です。今日はお捧げ物の話です。ヨハネの福音書の12章1節からとりあえず3節までお読みします。ヨハネ福音書の12章の1節から3節まで。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらされたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタが給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。アメン。とても楽しい雰囲気の中でベタニアの、晩餐の場面です。でもこれはイエス様がですね、十字架にかかられるのが杉越の祭りの、その日です。あちらは夕方から日が始まりますので、イエス様が最後の晩餐をでしたしと、その最後の晩餐が杉越の祭りの晩餐で、その夜裁判にかけられ、そして日が昇ると十字架にかけられ、午後3時ごろイエス様は息を引き取られ、それが誠の杉越の日、イエス様が十字架にかかられた日です。でその6日前ですね、ベタニアというエルサレムから近いところに来られて、 で、そこのベタニアにはイエス様と仲のいい3兄弟、ラザロとマリア、マルタのその3兄弟が住んでおり、そしてラザロはですね、幾日か前にイエス様によみがえらせていただきました。もう死んで4日も経っていて臭くなっていたのに、でもよみがえった。マルタはかつて、本当に奉仕をして、いろいろなことに気づく、そういう賜物を持ってるんですが、でもそれが焦るあまり、イエス様がお話をしているのに、イエス様の足元に座って聞いているマリアを、イエス様、あなたは、この何もしないマリアは何とも思わないのですか、働くように言ってくださいと、けしかけて、イエス様に、いや、大切なことはただ一つ、マリアはその最も大切なことを選んだ、あなたはそれを取り上げてはいけないと、かつてたしなめられたあのマルタでしたけれども、この時イエス様が誠に単なる教師ではなく、誠の命の主であり贖い主であるということをマルタは知って、そしてもうもはや人を見ることなく、また忙しい自分を見ることなく、イエス様を見つめて、この時喜んで給仕をして、そしてそのマルタに与えられている才能を存分、才能というかタラント、賜物ですね、それを存分に発揮しておりました。喜んで、でラザロはこの食卓の交わりの中で人々に混じって命がイエス様によって救われたことをみんなと一緒に喜んでいた。でその時ですね、マリアはそんなイエス様の、ね、御言葉をじっと聞いておりましたので、イエス様がもうすぐ葬られることを知っており、そしてこの時のためにと取っておいたものがありました。でそれをイエス様に捧げたんです。捧げ物です。マリアはこの300デナリの香油、300デナリ、ちなみに1デナリが1日分のお給料です。皆さん1日日給ね、1万円とかそういう広告がなんか情報誌にありますけども、だから300デナリというと結構高いですね。300日分のお給料ですから、それだけ高い香油をマリアはイエス様のために取っておいて、でそれでこの時割って惜しげもなくその壺を割ってイエス様に注ぎ尽くしました。そしてイエス様のですね、足に塗り、で彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったと書いてありますね。でそれで家は香油の香りでいっぱいになった。その晩餐の場は香油の香りでいっぱいになりました。おそらくイエス様が葬られるその準備をしたのはこのマリアだけだったのではないでしょうか。聖書の記述を見ても、ね、十二弟子さえそのイエス様がゲッセマネで祈られる場も何かトンチンカンに、ね、居眠りしたりして、で何かトンチンカンな相談をしたりしておりました。マリアがこのようにこの時唯一イエス様の葬りのための備えをするというその栄誉に預かることができたのは、いつもイエス様の足元に位置してそこに座ってじっと御言葉に耳を傾けていたからです。そして自分の大切なものを捧げて、しかもイエス様の足を自分の髪の毛で拭いましたね。髪の毛といえば女の栄光の冠です、ね、コリント人への手紙に書いてありましたね。自分の栄光をイエス様の足拭いに用いた。でそうしたら香ばしい香りがいっぱい広がって、そして彼女はですね、他の平行箇所の方にイエス様がおっしゃったのが書いてあるんですが、彼女は 私の葬りのための準備をした。これは福音が語り継げられるところではどこでも彼女のしたことが記念として語り継げられるだろうと。で事実、ね、この2000年後のこの遠い東の国日本でも語り継がれて記念とされております。マリアはどうしてこの時しかできないイエス様の葬り、ね、2000年に一度どころじゃない、もう地球が始まってから地球が終わるまでにただ一度しかないこのチャンスの時に、マリアはなんで捧げる栄誉に預かれたかというと、イエス様の御言葉を聞いていたからです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による、ローマの10章17節。信仰は聞くことから始まり、聞くことですよ、聞くこと、聞くことはキリストについての御言葉による。そうある通りですね、私たちもイエス様の足元にひれ伏して、そしてイエス様の御口から語られる御言葉、この聖書の言葉をじっくりと聞き入っているのであれば、そのタイミングを逃すことがなく、皆さんもこのマリアのようにとこしえの記念になる礼拝を捧げることができる、その耳を聞き分けることができるんですよ。そしてまたマリアは本当にイエス様のことを大切に愛しておりました。だから大切なものを取っておいて、そしてそれをその時捧げ尽くして、そして自分の冠さえもイエス様の足拭いにさえ用いたからこそ、それは永遠に語り継がれる記念となったんです。皆さんいつでもそのチャンスがあります。御言葉をじっくりと聞いていて、イエス様の身思いを探って、そして皆さんの大切なものをこの時だというタイミングが分かりますが、その時に捧げれば、その捧げ物は永遠に残る記念として、主の御前にかぐわしい香りとして立ち上るんです。皆さんはいつもこの香油を備えているでしょうか。イエス様の御言葉に皆さんはいつも聞き入っているでしょうか。そしてその時その場面が来た時、捧げ物を捧げることができるでしょうか。これは私たちいつでもこのマリアの行いを見て私たちを見習いたいものです。とても、ね、長いわかな高貴な香りが漂う、そういう調和のうちにあったんですが、しかしその麗しい調和を破ってしゃしゃり出るものがおりました。イスカリオテのユダです。12章の4節から8節までもお読みします。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。イエス様は、私とはいつも、あなた方はいつも私と一緒にいるわけではない、にゃんわりと言いました。このイスカリオテユダが言った言葉は何か正しいことのように聞こえますね。なんでこのこういう高価なものをそうやって割ってしまったのか、 他の箇所でなぜこんな無駄なことをするのかと書いてあります。300日分の人が働いて稼ぐお金をイエス様に注ぎ尽くすことがある人々からすれば無駄と見られます。一見正しいことを言っているかのように見えますけれども、しかし彼がそう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたのではない。生徒の捧げ物をじっと見て自分のものにしたいと思い、そして、この光予定は貧しい人々の心をかけていたではなく、盗人で金入れをの中に収められたものをいつも盗んでいたと書いてありますね。生徒の捧げ物を盗んで自分の好き放題に使いたかったから、だから、こういうことを、もっともらしいことを言ったんです。このユダはなかなか頭が回転が早そうですね。あのお金が欲しい。ああイエス様に注がれちゃった。なんて無駄なことをしたんだ。この怒りをどうぶつけよう。そうだ。貧しい人々になぜ施さなかったという口実で言えば、人々から、いいようにも見られるし、私の鬱憤も晴らせるぞというそのパッパッパという考えを、ね、0.5 秒ぐらいで思いついたんでしょうかね。頭の回転が早く自分を正当化して主張をしたわけですね。イスカリオテユダは確かに300デナリという、ね、値段、まあ、ちょっと鑑識官がなければできないんでしょうね。まあ、ユダはそういう鑑識眼もあったんでしょう。マリアにとっては、ね、いくらでその香油を買ったか問題じゃない。とにかく大切なもの、マリアが一生懸命日々蓄えて、それをイエス様のために大事な場面に用いていただきたいと言って、そしてこの時、ね、葬りのちょうど6日前という時期に、やむにやまれぬ思いで捧げた。ただそれだけですよ、マリアからすれば。でもユダは主の身思いを計らうどころか、主ではなく人を見つめていました。人の捧げ物や人の献金や人の財産持ち物、そういったものを見つめておりまして、そして私だったらあのお金もし俺が持っていたらこうすると、そういう思いに満たされていたんでしょう。で、それで自分の定める礼拝形式をバンと人に打ち出し押し付けて、そしてその通りにしないものは間違っている、なんでこうしなかったのだというね、そういう思いに満たされてたんでしょう。イスカリオテユダの特徴は、生徒の皆さんの交わりや皆さんの捧げ物礼拝形式を見て分析して測って熱盛りしていくらだと定めて、そしてこれこれこうだと人に押し付けるという、ね、この短い箇所からこのユダの性質が分かります。美しい礼拝の調和を破ってね、献金沙汰で、さっきもなんか麗しい礼拝の後の雰囲気がぶち壊しになったの皆さんも見た通りですけれども、とにかくお金については人はがめつくなることがなってしまいます。そのような危険性があります。私たちのうちにいるユダを扱わなくてはなりません。私たちは、すべての思いや計らい事をすべてイエス様にお委ねしなくてはなりません。第2コリントの10章、ちょっと今のところに指を置いて開きましょうか。第2コリントの10章、5節から何節までは。第2コリントの10章、5節から何節。私たちは、様々の試練と神の知識に逆らって立つ あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。私たちはキリストに逆らって立つ計りごと、これは重いです。これらを全て虜にしなくてはなりません。礼拝が始まる前に、ある夫婦のためにカインとアベルの歌詞を読みました。ね、カインさんはアベルの捧げ物を受け入れましたが、カインのは受け入れなかった。そしたらカインは怒った。でカインさんはカインにたしなめられました。あなたが正しいことをしたのならば、あなたは顔を上げられるだろう。あなたがもし正しくないことをしたのであれば、罪が戸口で待ち伏せているか。しかしあなたはそれを支配しなくてはならない。キリストに逆らって立つ思いが来たときは、私たちはキリストにあってトリコにして、キリストに服従させるべきです。人々が上辺だけのことを見ているのであれば、そしてその見ている人がもし主にある生徒であれば、もしその生徒が主に捧げ物をしているのであれば、その人がイエス様に対して捧げ物をしているのだということも再び思い返すべきです。キリストに属するものであるのであれば、キリストの喜ばれることをしてください。このイスカリオテのユダは、自分のやってることをアピールして、ね、自分の正論を打ち立てて、そして人々に言って、そして主の栄光を横取りしようとしました。彼はですね、イエス様が好きなのではなく、むしろイエス様にくっついて大活躍している自分が好きだったわけです。だから、イエス様がもし自分の思い通りに動かないんだとしたら、銀貨30枚でイエス様を平気で売る側に回ってしまうんです。皆さんの中に欲しい銀貨30枚はあるでしょうか。イエス様を売り飛ばして自分の怒りに身を任せたい、そのような銀貨30枚あるでしょうか。この交わりの場にあいつがいる、気に食わない、だから交わりを一気に行って打ち壊してやれという銀貨30枚が欲しいでしょうか。私たちは銀貨30枚を受け取るよりも、むしろマリアのように300でなり大切に育んできたイエス様への捧げ物をしっかりと取っておいて、その時その場で捧げるべきです。私たちのうちのイスカリオテユダを扱わなくてはなりません。私たちの心のうちに、あの人は間違ってると言ったり定めたり陰口叩いたり、あるいは兄弟姉妹のその麗しい交わりをぶち壊したりして、そうして自分をアピールするのであればどうなるか。マリアは捧げ物をして永遠の記念として福音が語り継げられるところに、マリアの良い行いが語り継げられましたが、同時にイスカリオテユダの行いも語り継げられました。彼がこの時どんなことを思っていたかも語り継げられております。またイスカリオテユダがどのような最後結末を迎えるかも福音が語られるところで語り継げられております。御言葉は永遠に残るもの、天国は永遠を生きるところ、皆さんが今ここで生きていることを永遠の記念として語り継げられたくはありませんか。イスカリオテユダのように災いの元として語り継げられたくないですね。皆さんもぜひマリアのようになってください。 で、イエス様はですね、この時このユダの考え下心も当然見透かしておられました。その浅ましい動機ね、浅ましいですね。あいつの捧げ物、ああ欲しい、あでもこのまま行ったらちょっと負け物にされる、だから正論を言った、そうだこうしよう、なんで貧しいものに捧げなかったんだと、ね、そんなところまで福音の語り継げるところで語り継げられちゃう、恐ろしいですね。ユダのようになりたくないですね。とにかくイエス様はそれをその時知っていたんですが、でもこの平和な交わり、その麗しい雰囲気をかき回さないためにそれとなくユダに諭しましたね。このイエス様のそれとなく諭すというこの品性、私たち生徒が見習うべきイエス様の尊い品性です。そしてイエス様のこのユダに対する対処方法、これもまた私たちが模範にすべきですね。ユダが現れたよ、ユダみたいな人が現れた時はこのように対処すればいいんだよという模範です。イエス様はこの時こう言いました。私はいつもあなた方と一緒にいるわけではない。皆さんはいつもこの世にいるわけではありません。いつもイエス様に諭され続けられるわけではありませんし、いつも許され続けるわけではありません。明日はどうなるかわからない。今今日こうして生きていても明日は死んでるかもしれない。いつまでも許してもらえるわけではないんですよ。悔い改めを先延ばし先延ばしにしていたら、人はいつ死ぬかわからない。悔い改めを先延ばしにしたまんま行ってはなりません。今できることは今してください。私たちはマリアのようにいつでも捧げられる行為を準備しているでしょうか。いつでもイエス様の足を自分の栄光の冠で拭う準備が皆さんいつでもできているでしょうか。それともイスカリオテユダのように自分の好き勝手という自分の好き勝手をしたいという銀30枚をいつでも手に入れたいと、そうやっていつでもイエス様を売り飛ばしていないでしょうか。イエス様のことを銀30枚で、あるいは自分の感情という銀30枚で、自分の欲望という銀30枚でイエス様をいつでも売り飛ばしていないでしょうか。どうか皆さんは今悔い改めが示されているのであれば、今悔い改めてください。先延ばしにしないでください。そして今もし主からこの捧げ物が示されているのであれば、それを今してください。先延ばしにしないでください。明日はどうなるかわからない。300デナリを捧げる皆さんになるか、銀貨30枚を受け取る皆さんになるか、それはイエス様でさえイスカリオテユダを強制なさいませんでした。しかし私は皆さんにお勧めします。どうかマリアのように捧げるものについてください。どうか祝福と呪いが置かれた時は皆さんは祝福を選んでください。死と命が示された時は命を選んでください。そして命を得てマリアのように主に香ばしい捧げ物をして永遠の記念とされる、そのような皆さんでありますように。イエス様のお名前によって皆さん祝福いたします。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、私たちがマリアのようになるか、ユダのようになるか、それはいつでも私たちの側にその判断が委ねられております。 私たちがいつでもあなたの御足元に座って、あなたの御言葉をしっかりと聞いて、そしてこのマリアのように、マリアがこの古今東西世界の中で唯一主のために葬りのために捧げ物をした、その栄誉に預かり記念とされたマリアのように、私たちも日々しっかりと御言葉を聞いて、しっかりと主の御旨を悟って、そして主に捧げることができる私たちでありますように。主よ、どうか捧げ物についてあなたに喜ばれるものとなり、そして喜んで捧げるものとなり、ますますあなたから祝福を豊かにいただく生徒たちでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。やしばし御言葉を思いつつ、主の御前、皆さん自身の唇で、皆さん自身の思いで、心を主に向かって捧げてください。 捧げまつる。我が愛、御業のため、主よ、清めて受けません。受けません。生徒たち一人一人のナルドを主よ受け取ってください。生徒たち一人一人が心から真心を持って捧げたナルド、エスを香り高く香らせて、あなたの御前に香りが立ち上り、永遠の記念として主を用いてください。私たちのうちに捧げ物に関しての清き心を保ち、ユダのように人を見るのではなく、いつでもあなたの口から語る御言葉を耳でもって聞くことができますように。横の生徒たちの捧げ物や持ち物を見たユダのような目ではなく、マリアのような御言葉を聞く耳を祝福してください。
アーメン。
そしてあなたの身思いを探り、永遠に変わらぬあなたの栄誉を共に生きることができますように。生徒たちを祝福してください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。では主の祈りです。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を
我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
お願いします。